おはようございます。2024年3月23日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸1としては、この今週1週間ですね、ずっと金利の話をしておりました。まずはね、日本の金融政策決定会合、こちらで利上げということで、マイナス金利政策を解除し、17年ぶり、2007年2月以来の金利利上げということになりました。それに伴いまして、日本の市中銀行もですね、金利を、定期預金金利とかをですね、上げていくという流れになっており、日本の金融政策が大きく転換した一週間でございました。で、日本以外にもですね、FRB、アメリカの中央銀行 FRB の金融政策決定会合である FOMC、こちらについてもね、5会合連続の金利据え置きということで、日本は利上げをしたけれども、アメリカは今利下げをいつするんだっていう議論になっている中、今回据え置きという結果になったということ。この2つの話についてはですね、もうすでに、この新聞解説ながら聞きで、今週お伝えをしてきておりますが、それ以外にも政策金利をみんな、このタイミングですで、このタイミングで、金融政策決定会合を他の国々もアメリカと日本以外も、金融政策決定会合を開いていろいろと動きがあったりなかったりということなので、もうすでにお伝えしている国もあったりするんですけれども、今週あった大きな動きとして金利動向について、まとめて今日ここでお伝えしていこうかなと思います。まず今週3月20日に、中国人民銀行、中国の中央銀行である中国人民銀行は、政策金利を据え置きということで、今のところ利下げの動きを見せてきている、中国ですけれども、2月に利下げをした効果の見極めをするということで、今回3月については据え置きということになりました。中国とアメリカはね、今利下げの方向に進んでいて、アメリカは利下げをする前に、ちょっとまだ足踏み状態、中国は利下げが始まってきているんだけれども、今回は2月の利下げの動きを注視しようということで、こう動きが違うという状況です。一方台湾の中央銀行については2021っていう風に見えちゃったんですけど、すいません。3月21日の定例理事会で政策金利を年 1.875% から 2% に引き上げをするということを決め、昨日22日から実施されております。利上げは2023年3月以来4会合ぶりということで、台湾はですね、輸出が今好調ということで、経済が回復、インフレがね、強まっていくだろうということで、インフレ抑制の動き、そのために中央銀行が利上げということになりました。市場ではですね、金利据え置かれるんじゃないのかっていう見方が有力だったので、今回ちょっとね、サプライズ的な利上げということに台湾中央銀行になりました。2024年の消費者物価指数上昇率の予測 2.16% とし、前回2023年12月会合時点の 1.89% から引き上げたということで、今後インフレをですね、抑制していかなければいけないということで、台湾の中央銀行についてはですね、利上げという措置をしました。利上げ、他トルコ中央銀行、こちらもですね、5% 利上げということで、トルコ中央銀行も21日に金融政策決定会合を開いて、主要政策金利の1週間もののレポ金利を 5% 引き上げ、年 50% にするということで、利上げについてはですね、地方選後の4月以降になるだろうという市場予想に対して、前倒しの対応でインフレの抑制を図ったということですね。みんなインフレの退治に躍起になっているということでおります。このトルコ中央銀行の 5% の利上げ発表を受けて、トルコの通貨リラ、ドルに対して一時前日比 0.6% の上昇ということになっております。 5% 引き上げてもですね、タイドルで通貨リラ 0.6% しか上昇しなかったのかということで、なかなか トルコの金利というのもなんかまあすごいことになっているなというふうに感じる次第でございます。まあ、利上げと台湾、トルコと利上げの話が続きましたけれども、イギリスのイングランド銀行、こちらがねイギリスの中央銀行ですけれども、こちらも同じく21日に、金融政策決定会合を開きまして、5会合連続で政策金利を据え置くと発表がされました。イギリスの消費者物価指数の伸び率、4月から6月に目標の 2% を一時的に下回るとの見通しを示し、中央銀行のベイリー総裁、今後の利下げの可能性を示唆したということでございます。はい、なので、まあ、本当に、それぞれの国でですね、まあ、それぞれの状況で、利上げ、据え置き、いろいろと判断がこう変わっているんですけれども、唯一利下げの話を今日するのはスイス中央銀行ですね。スイス国立銀行、まあ、スイスの中央銀行はこちらも21日に政策金利を、政策金融決定会合等を踏まえて政策金利を 0.25% 引き下げて 1.5% にすると発表しました。スイス中央銀行、利下げはですねマイナス金利政策を始めた2015年1月以来で、アメリカの FRB や、欧州中央銀行 ECB など他の主要中央銀行に先行して利下げの方向にですね舵を切ったということになっております。こちらも事前の市場予想は据え置きということだったので、サプライズ利下げになったということでございます。はい、なので、まあ、まとめますと、日本、利上げ、ですね。日本は利上げ、まあ、インフレ対応等々ということで利上げ、台湾中央銀行も輸出好調に伴ってインフレ抑制のために利上げ、トルコについてはですね、こちらもインフレ抑制に必要なところで、5% の利上げということ、据え置きはですねイギリス中央銀行5会合連続、FRB もアメリカもですね、据え置き、中国が、もう据え置き、2月には引き下げをしたんですけれども、今月3月については据え置き、そしてスイス中央銀行が、利下げということで、みんなね、動きがあるということを、動きがあったりなかったりということでございます。ちなみに、ユーロの利率を決める欧州中央銀行ですけれども ECB ですね、欧州中央銀行については2週間前のですね、3月8日7日か、3月7日の理事会で政策金利、4回合連続で据え置いてございますので、まあ、基本的に、欧米についてはスイスを除いてまだ据え置き傾向にあると、イギリス、アメリカ、ユーロと、だからポンド、ドル、ユーロですね、スイスフランが利下げに動いたということ。で、中国人民元は先月利下げをして今据え置きで様子見、台湾とトルコリラは利上げ、日本もですねマイナス金利解除という、まあ、こういった動きがあったということでございます。はい、続いて ② の話題としまして、まあ、先ほどはね世界の金融がどうなっていくか、金利がどうなっていくいったかっていう、そういう話をしましたけれども、② はですね世界の平均寿命、こちらの話をちょっとお伝えしたいと思います。新型コロナウイルスが世界的に流行した2020年から2021年の2年間、世界中の人々の平均寿命どうなったのかということをですね、国際研究チームが、研究したところ、昨日3月22日までにですねイギリスの医学誌ランセットに発表を、その研究結果、推計結果をですね発表しました。結果はですね、世界の平均寿命2019年に比べて 1.6 歳短くなっていたという、こういう推計結果になりました。2021年の世界全体の平均寿命 71.7 歳ということで、2019年と比べて 1.6 歳短くなったということで、あります。 あのね、世界の平均寿命というもの、こちらはどんどんどんどん長くなってきているという状況の中、まあ、短くなるということになってしまい、新型コロナの流行が世界中の大人に対し、紛争や自然災害など過去半世紀に起こったどの出来事よりも甚大な影響を与えたというのをですね、チームの研究者がコメントをしております。過去約70年間世界的に長くなる傾向だった寿命がですね、新型コロナ流行によって 84% の国と地域で短くなってしまったということです。アメリカで 77.1 歳と2歳短くなり、ペルー、南米のペルーではですね、71.6 歳と 6.6 歳も短くなってしまったということで、逆に日本はですね、この新型コロナの影響があまりなく、むしろ多分しっかりとマスクとかをしてですね、新型コロナ以外の感染症、インフルエンザとかですね、そういったものも防ぐことができた、まあ、手洗いうがいとかね、みんなきっちり徹底してやっておりましたんで、日本は 85.2 歳と、逆に 0.2 歳長くなったと。台湾やニュージーランドなども長くなるとか、そういう動きを示したと。ただ過去の長くなっていく、年々伸びている平均寿命のペースが鈍化したという、まあ、こういった影響はあるので、まあ、新型コロナが、短くはしてないけれども、長くなっていくペースをですね、鈍化したということで、世界全体に、まあ、新型コロナが大きい影響を与えたということが見て取れるのかなと思います。2020年から2021年の、世界の全死者数はですね、約1億3000万人だったということで、うち約1600万人が新型コロナが要因だったと推計されたということでですね、とてつもなく大きな甚大な被害をね、新型コロナが及ぼしたと、まあ、経済的な問題とかそういうことのみならず、本当にその我々人間の生命が危険にさらされたということが推計結果で、示されたということでございます。はい、世界全体の15歳以上の死亡率増加したということで、新型コロナによって増えたとみられる超過死亡率はサハラ砂漠以南のアフリカや中南米、中東などで高く、日本や台湾、モンゴルなどは比較的低かったということで、新型コロナ真っ最中の時なんかっていうのは皆さんこうなんか覚えてらっしゃる方もいると思うんですけれどもね、欧米の人に比べて、日本人とかアジア人は新型コロナによる影響が薄いと、重篤化のリスクがね、リスクは一緒なのかもしれないけれども、実際に減る人がね、少なかったという状態でございます。今、ただ世界的にハシカの流行とかですね、いろんな他の感染症の流行、人の人流が大きく再び戻ってきているという状況の中で、まだまだいろんな感染症を気をつけなければいけないということになりますので、新型コロナの脅威とかそういったことの云々は除いて、まあ、しっかりと自分の身を守るためにですね、適切な手洗いとか必要に応じてマスクをするとか、そういった感染症対策、こちらは引き続き重要なんだなと思っております。あと人間の寿命とはちょっとね関係がないんですけれども、鳥インフルエンザ、こちらまた再びですね再流行警戒ということで、業務用鶏卵、卵の値段というものがですね、非常に去年上がって、今再びちょっとまあ下落傾向にあるんですが、気をつけてみなければいけないなということで、加工食品向けの需要、2022年から2023年の鳥インフルエンザ流行前の今8割にとどまっており、鶏卵価格の高騰落ち着いたものの、食品各社では、鳥インフルエンザの再流行を警戒して新商品の発売を見合わせるというようなね、まあ、こんな動きもあるということでございます。本当にね、鶏卵価格、卵、物価の優等生みたいなことを言われて、長らく言われてきたんですけれども、鳥インフルエンザの流行によって供給が不足してしまって一時高騰ということになりましたが、鳥インフルエンザ、いつね、また再び再流行するのかわからないので、しっかりと警戒を怠らないように しなければいけないということでございます。 続いてはですね、世界の JAL、日本の JAL、日本航空、こちらの業績予想が出ましたので、こちらについてですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。日本航空2024年3月期の連結純利益が前期比 2.6 倍の900億円になりそうだと発表しました。こちらは元々の予想に対してですね、100億円引き上げということになっており、元々800億円ぐらいの利益になるかなっていうのがね、900億円と上振れをしているという状況でございますが、こちらは実は理由大きく3つございます。まず一つ目はですね、こちらマイナスの要因の話なんですけれども、売上高に当たる売上収益、こちらは実は最終損益はね増えるっていう話なんですけれども、売上高については従来予想から310億円引き下げということになってしまっています。1兆6530億円とね、310億円引き下げということです。理由は国際線の旅客収入、こちらが予想を下回ったということで、思いのほかですね、旅客収入が増えなかったということで、収入は減ってしまったという、従来予想よりも減ってしまっているという、こういった発表だったわけです。しかし、差は去りながら100億円最終利益は増えるということなんだけれども、こちら中身、理由は2つあって、1つ目は燃料価格、燃油価格ですね。こちらが想定よりも下がった、油価が下がったということで、こちらがですね、その分コストが、売上が下がった分よりもコストが下がったっていうことの影響大きかったよということ。そして、1月に発生した1月2日の、海上保安庁の航空機との衝突事故ですね。こちら、JAL 側の方は、乗員乗客に死者は出ずに、貨物室にね、残されたペットの損失というか、命が失われてしまったということはありますが、乗員乗客については無事に済んだということで、ただし、さは去りながら、皆さんも映像で見てお分かりの通りですね、飛行機、JAL のね、飛行機自体は、全損ということになってしまいましたので、こちら、損失じゃないのというふうに思いきや、保険金がね、返ってくるということ、そういうその他収入があって、199億円、プラスの計上ということになり、最終的に従来予想よりも100億円引き上げた900億円の利益、前期比 2.6 倍ということになりました。この結果、期末配当もですね、40円と従来予想より10円増やし、年間配当も70円と前期実績より45円の増配ということになりました。そして、2025年3月期、来年の2025年3月期の連結業績見通しについては、さらに純利益がこう増えて1000億円を見込んでいるということになります。年間配当は今期見通しから10円さらに増やして80円を予定しているということですね。非常にいい JAL 数字がようやく新型コロナの影響を受ける前のコロナ前の水準にね戻りつつある戻ってきているという状況でございます。こういった動き、状況をですね踏まえまして、 JAL は、今後ですね2025年から2033年度にかけて欧州のエアバスとアメリカのボーイングから新機材を42機国内線国際線で導入するということもね今回合わせて発表しております。旅客のね需要どんどん回復してくるだろうということで、今回大規模投資に踏み切るということで、低燃費の機材や小型機材に更新して収益力を高めていく計画です。JAL 今回のねこの42機、導入することに関して一体いくら使うのか、購入予定金額っていうものは明らかにされておりませんが、カタログ価格定価で見ると合計で1兆8700億円するんじゃないかというようなね推計結果も出ております。この42機のうち30機は国際線、国内線では12機を購入するということで、メーカー別ではエアバスが32機、ボーイングが10機ということで、 JAL ね、歴史的にボーイングの機体を利用してきておりますので、なんか JAL といったらボーイングっていうイメージ、印象を僕持ってるんですけれども、今回購入のメーカーとしては42機中32機がエアバスということで、エアバスがね、エアバスの比率が高まっていくということですね。ボーイングね、今年に入ってからドアが吹っ飛んだりとか、なんかいろんな不具合、相次いでしまっているので、世界的にはエアバスのシェアが上回っているという状況の中、JAL としてもですね、機材の内訳をちょっとエアバスの比率を高めていくっていう、まあ、そういう経営判断も入っているということなのかなと思います。はい。なのでね、なかなかまあこういうのも面白いですよね。特にまあ JAL なんかはね、4月から社長もね、新しく、元CA さんが社長に就任するということで、JAL の今後の経営戦略というのもなかなか注目されるポイントですし、まあ、ANA が、対抗としてどんな戦略を出していくのかというところも注目されております。はい。はい、それでは最後の話題4としまして、人手不足とですね、鉄筋とか、こう鉄鋼のね、在庫とか金額とか価格とかですね、まあ、市況と人手不足の関係というか関連、この2つがですね関連しているというお話を、最後にしたいなと思います。日本製鉄の鋼材を扱う流通事業者で作る時和会、こちらがまとめた2月末のH 型鋼材の在庫ですね。H 型鋼ってH って横から見たら見える、鉄筋の、こう、鉄骨に使っている、鉄材なんですけれども、こちら2月の在庫が前月末比 3.9% 増えて、21万6千トンだったということで、前月末を上回るのは4ヶ月連続ということになっているんですね。で、ビルやマンションの鉄筋に使う棒鋼、鉄筋用棒の鋼、こちらの価格はですね、0.4% 高ということで、取引価格がちょっと上がっているということなんですが、在庫が増えている。いや、在庫が増えるとですね、まあ価格って、まあ供給が今あぶれてるんじゃないかっていう印象をお持ちの方も思うんじゃないかなと思います。そうすると在庫がたぶつくとですね、まあ供給が増えてる。で、需要に対して供給が増えているっていうわけなんだから、値段って下がるんじゃないのと。価格は上がる、在庫は増える。どういうことなのっていうことなんですけれども、こちらの背景にあるのが人手不足とか、人手不足なんですよ。すなわち。在庫が増えている理由というのがですね、人手不足によって、建設工事停滞してしまっているということから在庫が増える、そういう状態になっているということですね。日本製鉄によりますと在庫は適正水準の範囲内と想定しているが、まあ、今後の動向どうなっていくのか注視するということで、在庫をですね、倉庫からの出荷量で割った在庫率は 3.20 ヶ月と、1月よりはこれ下回っているということなんですが、まあ、1月ってのはですね、正月休み、まあ、こういうのがあるわけなので、需要回復の手応えが、まあ、ちょっとなかなか薄いと。人手不足によって建設がですね、進んでいないということ。じゃあ、鉄筋の価格、なぜね、鉄の価格、鉄筋用棒鋼の方は増えているのかというと、高くなってるか、価格が高くなってるかというと、原料コストが上がっているとか、人件費、まさに人件費が上がっている、これの分の値上げが、入ってきているということで、人手不足のため、賃金を上げて人を増やそうと、そうすると賃金とかのそういう値段が、人件費が上がってしまう、そうすると鉄鋼各社は値上げをしていくっていうことになるので、値上げをしなきゃいけないということ、まあ、それで上昇をしているっていうところなんですね。しかしながらね、人手不足で需要の回復が鈍いので、まあ、値上げにはなってるんだけれど、小幅増という、まあ、こういった動きになってしまっているということです。はい。でですね、じゃあ、その日本全体のですね、物価とかはどうなってるんだっていうことで、消費者物価指数、 こちらがですね、2月の消費者物価指数が、総務省、昨日22日に発表しましたが CPI、2020年を100とすると変動の大きい生鮮食品を除く総合指数総合指数が 106.5 となり、前年同月比で 2.8% 上昇ということで、伸び率4ヶ月ぶりに拡大したというところでございます。政府の電気ガス代の抑制策、こちらね、開始から1年が経ち、統計上は前年比の物価上昇率を下げる効果が薄まったということで、上昇率 2.8% ということで、前年同月比では30ヶ月続けての上昇、23ヶ月連続で日銀の物価安定目標の 2% 以上で推移するという状況になっております。まあこちらがね、安定的に上がっていく、この後人件費とか賃金の値上げも進んでいくということになれば、日本のマイナス金利解除、3月解除しましたけれども、まあ冒頭のね、丸1の話のつながりにもなってきますけれども、この後日本の金利が今後も順調に上がっていく、まあ上げすぎるとね、良くない効果、デメリットもたくさん出てきますけれども、もう少し金利が平常化していくっていうところになれば、まあ円安傾向もですね、もう少し落ち着いて円高に触れ返っていく。で、アメリカの方も FRB 金利を下げていくっていうのが進んでいけば、為替はですね、もうちょっと円高に触れていって、まあ夏休みシーズンとかはですね、ちょっと海外旅行がしやすい為替相場になってくれるんじゃないかなということを期待しています。で、合わせてただ株価についてはですね、円高になってしまうと輸出企業とかの方のがマイナスの影響を含んでいくので、まあ夏場でですね、また3万7000円とか6000円ぐらい、下手したらそれぐらいまで下がっちゃうんじゃないかな。で、年末にかけてまた上がっていくみたいなね、まあそういう情勢に全体的になっていくんじゃないかなというふうに、思ってございます。はい、ということで、まあ今週ね、もう土曜日に入ってきまして、また来週最後のね、土日、3月末が3月30、31が土日ということになりますけれども、余すところ残り本当に2023年度、2024年3月もあともう少しで終わりというところでございます。これまでの3月まででね、卒業をして、4月から新しい生活が始まるっていう方もね、多いかと思いますが、特にね、まあまだ花粉症も、花粉も残っており、そして、なんでしょう、寒暖差もね、まだ激しい日々がもうちょっと続きそうなので、皆さんしっかりと体調管理気をつけて頑張っていきましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。